皆さんおはようございます。今日はですね、一日中が礼拝です。この、さっきもですね、9時半からの礼拝で同じこと言ったんですけども、朝だけではなくて、今日午後からゴスペルのワークショップがあってですね、夜はコンサートがありますので、今日は第4日曜日で賛美の礼拝なんですけれども、今日はもう一日賛美の礼拝でね、大変幸せな一日であります。で、今はもうキャロルさんに歌っていただきましたけれども、賛美とはこういうものだなということですね、本当つくづく感じて、皆さんも本当にその、言葉が分からなくてもね、心に、こう伝わってくるものが、あったんではないかと思います。で、今日は賛美の美典というですね、ちょっと変な韻を踏んだようなタイトルですけれども、賛美の素晴らしさについて、少し考えてみたいと思います。賛美というものはですね、この、音楽と結びついているわけですけれども、そもそも音楽というのは神様が私たち人間に与えてくださった素晴らしいプレゼントだと思うんですね。神は人間に言葉を与えてくださって、コミュニケーションを取るというかね、お互いの意思の疎通を取ることができるようにされましたけれども、音楽というのはですね、またその言葉とかコミュニケーションとか違うものですよね。ただの音の羅列ではない、やはりそこに何かこうメッセージが込められていくわけですけれども、人間にはこの音楽というものを作ったり、また演奏したり歌ったり、そしてそれを鑑賞するというですね、能力が与えられています。これは神様が私たちに与えてくださった素晴らしいプレゼントだと思います。そのことをまずこう神様に、ね、感謝したいと思うんですね。ああ、神様、私に音楽を与えて、人類に音楽を与えてくださった。もともと音楽というものは神のもとにあったものです。そして、人間をお作りになった時に、神様は人間にもその音楽を作ったり演奏したり楽しむ力をプレゼントしてくださったんですね。そんなことはね、あまり考えたことはないかもしれませんけれども、例えば人間以外の動物は、音楽を作ったりね、鑑賞したりしませんよね。それ美しい声で歌えますよ。人間よりはるかに美しい声で歌いますけれども、でも作曲はしないですよね。この間ちょっと聞いた話ですけれども、あるその音楽の先生がですね、発声練習をしていたらですね、カラスがそれを真似をしてですね、同じように歌ったっていうんですよ。私の友人がこの間の中央局の CA キャンプで言ってたんですけど、本当だそうです。でも別にカラスは自分で作って歌ったわけじゃなくて、真似をしただけなんですよね。人間はいろんな音楽を作って、それを聴いて演奏しててですね、本当にこれは神様が与えてくださった素晴らしいプレゼントだなと思いますね。それぞれに能力差はありますけどね、残念ながらというか幸せながらといいますかね、本当に上手い人も下手な人もいろいろいますけれども、でもね、みんなやはりそれぞれに音楽を聴いたり歌ったりするわけですね。で、世界中でこの音楽が、それぞれのやはりこう民族とか地域とかによってね、違う音楽が生まれているんですね。これも不思議なことだと思います。みんな同じ音楽を作らないんですね。同じ音楽を歌わないですね。日本にはやはり日本の音楽がありますしね、ヨーロッパにはヨーロッパの、アジアにはアジアのね、アフリカにはアフリカの、でもやはりそれぞれが、やはり独特の音楽を持って、そしてその音楽に励まされたり、音楽によって一つになったり、いろんなこう音楽を通してですね、 その文化を作り上げてきているわけです。で、音楽にはさまざまな効果がありますね。さまざまな力があります、元気づけるですね、こう音楽を聴くことによって元気になるということがあると思いますね、そしてまた慰められる、音楽を聴くことでね、本当にこう慰められる。先週の日曜日はですね、石本幸さんの告別式をいたしました。非常に大切な人を天国に送るという悲しい時だったんですけれども、彼女の好きだった賛美歌をみんなで一緒に歌うことを通してね、本当に慰めがこの街道に満ちたなというふうに私は改めて、思いました。また音楽を聴くことによってですね、こうリラックスしたり落ち着いたり、しますね。楽しくさせるとか、逆にこうしんみりするとかですね、音楽というものが雰囲気を作っていきますね。で、最近音楽療法というものがあってですね、音楽によって、病気を、特に心の病気を改善したり治したり、あるいは障害を持っている人がですね、音楽を通してその障害が改善するというようなことがあるんですけど、ね、その大元はどこにあるかというと聖書にあるんですね。旧約聖書の中にダビデ王が、ダビデがですね、まだおそらくティーネイジャーの頃でしょうけれども、サウル王のために盾ごとを弾いて、今で言えばギターを弾いてですね、歌を歌って聞かせて、そうするとサウルは、今で言えば鬱だったんですね。かなり重度の鬱だったんですけども、賛美を聞いて、ダビデの盾ごとを聞いてですね、その時はこの元気になったと。だから音楽というものには人を癒す力が、生かしていく力もあるんですね。神様は私たち人間を楽しませる、喜ばせる、いろんな要素をこの世界に散りばめておられますけれども、音楽はその中でも本当に大きな一つだろうと思います。で、音楽にはですね、3つの要素があるんですね。こんなことをここで喋ってもしょうがない話なんですけども、ついついこういう話を僕はしたくなるんですけどね、教え癖っていうんですかね、なんか良くないんですけどね、リズムとメロディーとハーモニーとね、この3つの要素があるんですね。音楽はリズムが大切なんですね。で、リズムといってもね、ゆったりしたリズムものもあれば速いものもありますしね、3拍子とかね、4拍子とか、5拍子なんてのもあるんですけどね。でそのリズムのパターンが、例えば3拍子で少し速い3拍子で、3拍目を少し長くするとワルツになるんですね。タンタンターンタンタンターンってやるとですね、なんかこう踊りたくなる。タンタンターンタンタンターンですね。ヨハン・シュトラウスとかそういう。マーチってなりますね。行進曲ね。今日はね、礼拝に来られてない方多いんですけど、今日は運動会の日なんですね。なんか運動会抜けて今日来たという方もここにいるんですけどね。運動会の日なんですね。今日ね、いろんなところで運動会があって。で、必ず行進するときはね、マーチで行進しますよね。あれ、ワルツで行進したら変な感じになりますよね。やっぱり、なんとなくこう歩きたくなるようなね、こう、行進したくなるような曲があったり、あるいは、サンバとかルンバとかね、ああいうのは、この、南米で、で生まれたリズムですけどね、踊りたくなるようなね、この間平さんがやってくれましたけどね、皆さんもご覧になったことあると思いますけどね、サンバのリズムというのはですね、なんかついついこう体が動いてしまうという。日本でもちゃんとありますよ、音楽、踊るための音楽ね、音頭ね、音頭、ちょっちょんがちょんってやつですね、日本人はこのちょっちょんがちょんですね、ちょっちょんがちょん、なんかこうね、こうなんかこうね、日本人はこれがこう合ってるんですね。日本人の持ってる何かこう、リズムをね、なんていうんですかね、刺激しますね、これはね。そういういろんなこうリズムがあって、そのリズムの上に旋律が乗るんですね。音の高さと長さ。音といっても、一般的に使われるものは12しかないんですね。 ドからドまでとその間の半音が5つあるだけなんですけども、これの音程と長さを微妙に変えて組み合わせることでですね、無限の可能性があるんですね。本当に僕不思議だと思いますね。これだけ世界中でいろんな曲が出されているにもかかわらず、毎年新曲が出てくるんですよね。で、毎年新曲がまた新鮮な驚きを持ってみんな聴くわけじゃないですか。不思議ですよ。でも新しい曲を作るのは本当に難しいです。僕もまあ昔曲を作ったりしてましたけど、どうしてもね、自分で曲を作ると誰かが作ったような曲になっちゃうんですよ。キャロルさんはね、素晴らしい曲をたくさん作られてですね、今回も彼女のオリジナルの曲を紹介してくれるんですけどね、音楽を作れるというのはまた素晴らしい才能なんですが、でもね、音程と長さを組み合わせるだけなんですよね。本当に単純な作業なんですけど、それがこう組み合わさるとメロディーなんですね。ね、タタタですね。これ桜でしょ。ね、これたった2つの音ですよ。音程は2つで長さは同じで、でもタタタは桜なんですよ。ね、不思議ですね。実に不思議ですよこれは。ね、そしてそれに和音がね、ハーモニーがこうついてきますね。ハーモニーって言っても、ちょっと、わかりやすく言うと、こう、これは蝶々って、明るい音ですね。明るい音ですね。これ世界中どこで聞いてもこれ明るいって言います、みんな。これは暗いなーっていう人はいないんですよ。これは、暗いですよね。音の組み合わせで雰囲気が。これどうですか？なんか変ですよね。うん。なんか変ですよね。なんか変でしょ？なんか変だなってのを世界中の人が感じるんですよ。ちゃんと合ってるか合ってなくて、ね、不思議ですよね。これどうですか？なんかちょっとコーヒーで飲みたくなる、なんかこう。ね。ね、不思議ですね。悲しいな、悲しくなくても悲しい雰囲気がこれ。これハーモニーですね、和音なんですね。こういうのどうですか。なんか期待する、落ち着くんですね、これがね。不思議ですね。これはね、やはり神が与えられたものですね。世界中同じように感じるんですよ。不思議です、本当に不思議ですね。神はこういうその音程とかリズムとか和音とかっていうものを人間が作り出して、それを聞いていろんなそれでこう効果を得るようにしてくださったんですね。で、もちろん、様々な音楽がありますけれども、教会ではこれをですね、その神を称えるために使うんですね。賛美歌として使うわけですけれども、聖書の中にはですね、この賛美の起源が記されています。で、もう本当に一番最初に誰が賛美を歌ったかということはよくわからないんですけれども、旧約聖書の出エジプト記というところにですね、皆さんもご存知のモーセがイスラエル人をエジプトから導き出した、助け出した時にですね、紅海が割れてね、で、ユダヤ、イスラエル人がそこをこう渡って、でその後エジプト人が渡ろうとした時に水がね、戻って、そしてエジプト人がそこで、みんなまあ死んでしまうという、その時にイスラエル人が神様を褒めたたえて歌った歌が聖書に記録されている一番最初の古い賛美なんです。で、これは世界でも記録されている歌としてはですね、非常に古い部類と言われています。で、それがその自分たちが助けられた、自分たちの敵が滅ぼされた、神様が私たちを守ってくださったという意味でこう感謝をしてですね、神を讃えたんですね。 もちろんそれ以前からあったと思いますけれども、ユダヤ人はその後ですね、もう折々にいろんなその神を讃える歌、感謝する歌、あるいは、自分の気持ちを神に伝える告白する歌であるとか、あるいは助けてくださいというお願いの歌であるとかですね、たくさんの歌を作りまして、それが詩編という形で、編纂されて、皆さんのお持ちの聖書の中に残っているんですね。150の歌が選び抜かれた、ね、素晴らしい歌が残っています。もともとやはりこれは旋律をつけて歌われたものなんですね。ただ残念ながら今はですね、その頃の人がどんな風な曲を歌ったかっていうのは分かりません。でもいろんな楽器が使われたということも分かってますし、またイスラエルにこう残っているですね、曲なんかからすると、まあ、こんな曲だったんじゃないかみたいなことを研究している学者もおりますけれども、で預言書というのがあります。旧約聖書にですね、預言者と言われる人がおりまして、これは人々にですね、こんなことしてちゃいけませんとかね、こうしなさいとかっていう神様のメッセージを伝えた人なんですけど、この預言書というのは よく見ていただくとですね、これ詩の形をしているんですね、文章が。これはある学者はですね、預言者は歌で伝えたんじゃないかと言ってるんですよ、ね、だからそれこそストリートミュージシャンじゃないですけどね、はい、ギター片手にですね、悔い改めよみたいな感じでですね、やったんじゃないかという人もいるんですね。まあ正確なところはわからないんですけどね、で新約聖書を見ると有名なところではイエス・キリストが最後の晩餐ですね、弟子たちと一緒に食事をされた後で賛美の歌を歌ってオリーブ山に行かれたと聖書に書いてあるんです。だからイエス・キリストや弟子たちはいろんな場面で賛美の歌を歌っていたということがわかります。で、新約聖書を読むとですね、いろんなところでこの弟子たちが賛美を歌っていた、あるいは賛美を歌おうじゃないかという記録があるんですけれども、まあ、今日の詩法に書いてある御言葉はヘブライ人への手紙ですけれども、だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょう。新約聖書においては賛美を捧げるというのはこの生贄を捧げることなん、生贄ってなんか言葉がねきついですけども、もともと旧約聖書においては神を礼拝するためにはこの生贄をね捧げなきゃいけない、動物を殺して、そしてその動物の死を通してですね、自分の罪を許してもらって、つまり自分は本来は、悪いことをしたのだから、罪深いのだから裁かれなければならないけれども、動物に代わりに裁かれてもらって、神様に許しを請い、また神を礼拝するという手続きだったんですね。でも新約聖書においては神の子イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださって完全な生贄となってくださったので、私たちはもはや動物を殺す必要はない。だから教会に来られても動物を殺す必要はないわけですから、ね、本来だったら皆さんここに来るたびに、羊だとかヤギだとか持ってきてですね、みんなで一人ずつ殺して燃やしてですね、いや冗談抜きでユダヤ人は今でもそうしたいと思ってるんですから、ね、我々その必要がない。なぜならばイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死んでくださった。だからイエスを通して賛美の生贄を捧げようと言ってるんですね。イエスによって私たちはもう生贄を捧げる必要がないんだから、じゃあ動物を捧げない、代わりに賛美を捧げましょう、歌を歌いましょう、神様を褒めたたえるその歌が生贄ですと、神を礼拝するものなんですということで、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう、イエス・キリストを褒めたたえる歌を常に絶えず捧げましょう、これが礼拝なんだと、まあ、そういうふうに、新約聖書には記されておりますけれども、まあ、それ以来教会では賛美歌をね歌い続けてます。いろんな賛美を歌い続けてますけれども、古いところではですね、グレゴリア聖歌ってね聞いたことありますかね。今日ちょっと私皆さんにお聞かせしようと思ってちょっと持ってくるの忘れたんですけど、なんかやめときましょうかね。で昔の聖歌にはねグレゴリアンちゃんと載ってました。でつい最近まで カトリック教会においてはこのグレゴリアンチャントが公認の賛美歌だったんです。つい最近までですよ、本当。それ以外のものは歌っていいけど、歌いませんよ私は、歌っていいけど正式はグレゴリアンチャントだけだったんですよ、やめときます。アリエラリアララララララみたいな感じの伴奏はなしです。で、和音も実はないんです。グレゴリアンチャントはね、和音禁止されてる、ね、単音で、その代わりすごいこの残響のあるね、だからカトリックの教会っていうのは音が響くんですよ、だからこう同じ音を出していても音がわーわーわーわーこううなってですね、こうハーモニーに聞こえるようになってるんですね、で、ずっとだからカトリック教会にいてグレゴリアンチャントが歌われたんですけれども、ルターが宗教改革を行ってプロテスタント教会が誕生したんですね。で、そのプロテスタント教会の中で生まれた新しい賛美が実はバッハなんですね。皆さんバッハって言うとカトリックって感じするでしょ。それは間違いです。バッハはプロテスタントのミュージシャンなんです、今で言えばロックミュージシャンです。彼はなぜかというとですね、当時それまでだからグレゴリアンチャントしか許されなかったんです。さっきのもう一回やりましょうか。ああいうやつしかダメだったのに、バッハはですね、いろんな音楽を自分で研究して取り入れてですね、そして彼はもう聖書の御言葉を一生懸命読んで、そして新しい音楽を教会の中で奏でたんです。で、それがこの近代音楽の元になって、モーツァルトだとかベートーベンだとかそういう人たちが生まれていったんですね。だからバッハはまさに音楽のプロテスタントなんですよ、今聞いたらなんかね古い感じしますけどね、いやもうもちろん今聞いてもね新鮮な、僕は大体朝はねバッハを聴きますね。バロックを大体朝からロックを聴くとですね、なんかちょっと脳波が乱れる感じがするので、朝はバッハを聴くことが多いですけどね、爽やかな感じしますね、でその、バッハの音をもとにいわゆる西洋音楽がどんどんこう拡大してですね、いろんなこの音色であるとか和音であるとか曲であるとかが作られていくわけです。そして19世紀1800年代ぐらいにですね、それまでいろんなところで歌われてきた賛美歌をこうまとめるという作業がね行われていきました。皆さんもお持ちの賛美歌というのは世界中で歌われていた素晴らしいこの賛美歌を、ね、集めたものですね。で、それまでは各地で歌ってた曲をですね、世界中で歌うようになりました。日本でもアメリカでもヨーロッパでいろんなところでも、ね、歌われるようになっていくわけですけれども、一方でですね、今日まさに今日の主役であるキャロルさんたちゴスペルミュージックと、今は言っておりますけれども、このアメリカのですね、黒人の人たちから生まれたですね、この新しい音楽、日本ではかつて黒人レーカーなんて言い方してましたけれども、これはご存知のようにアフリカからですね、奴隷として黒人の皆さんがアメリカに連れてこられて、そこでもう家畜同様に使われてですね、でもそんな中で彼らがこの福音に出会ったんですね。イエス・キリストに出会って、本当につらい中でもこの信仰によってですね、希望を与えられた。そして彼らがもともと持っていたこのアフリカの音楽、そしてアメリカで学んだ音楽、そういうものがこのミックスされてですね、ゴスペルミュージックが生まれたんですね。だからこのゴスペルミュージックっていうのはこの黒人の人たちのですね、魂の音楽ですね、彼らの虐げられた苦しい、本当に死と隣り合わせの毎日の中から彼らの信仰が生み出した音楽ですね。だからキャロルさんもそうですけれども、この私は黒人の人たちがゴスペルミュージックを歌う、この教会でもいろんな方に来ていただいてますけれども、 その聞くとですね、やっぱりああこれは彼らの音楽だなと、ね、日本人がやるのはどうかなと、思うんですけどね、まあ、やっぱり日本人がいくら頑張ってもね、あれはできません、ね、それはやっぱり彼らの、ね、歴史というかね、やっぱりこう魂なんですよね。この神によって、救われた、生かされた、あそういうこう、辛い中から生まれた喜び、それがね、こう彼らの音楽なんか詰まってる、そんな感じがします。で、まあ、一方で、まあ、いわゆる白人の人たちによって、新しいそのロックだとかですね、あるいはジャズだとか、いろんなこうフォークソングだとかっていうものを取り入れて、賛美歌も作られるようになりまして、まあ、クリスチャンコンテンポラリークリスチャンミュージックなんて言い方をしますけれども、まあ、今日例えば礼拝で歌ったこのドラムとかギターとかこう弾きながら歌うような歌ですね、最近ですね、こういうことをするようになったのはおそらく70年代ぐらいからですかね。70年代僕は中学生の頃に日本でもギターを弾いて賛美歌を歌うようになりましたけども、最初のうちは教会でギターなんて弾いてだってえらいね、年寄りの人はですねびっくりされたと思いますけど、今じゃまあ当たり前になりましたが、でもこういう賛美というのは神様を褒めたたえるというこの気持ち、そしてそれぞれの与えられた環境ですね、時代とか音楽とかそういうものによってどんどん新しく生み出されていきますね。最近ではこのラップとかね、ね、サランラップじゃないですよ、ラップっていうね、音楽とかね、いろんな音楽があるんですよね。で、若い人たちはやっぱり自分たちの音楽に乗せてこの賛美を歌っていく。別に神様は音楽に差別をされないと思います、この音楽はいいけどこれは悪いということはない。なぜならば神様が与えてくださったものですから、僕の友人でゴスペル演歌っていうのを歌ってるのいますけど、ロサンゼルスにいる上野先生というですね、歌が下手なんですけど、まあ、でもなんか演歌に乗せて日本人の人にも、ね、このメッセージが伝わるようになんて演歌でやってますけどね、まあ、とにかくこの神が与えてくださったこの素晴らしい音楽というものに乗せてこの神を褒めたたえていく、これはますますですねいろんな形で発展していくと思います。で、最後にまあこの賛美の美点ということですけれども、まあ、賛美の素晴らしさということは今までも、お話をしてまいりましたし、あえてお話しする必要もないぐらいですけれども、まあ、いくつか確認をするという意味でお話しするとするならば、賛美をすることによって減っていくものがあるんですね。減っていくものがあります。何が減っていくかというとですね、不満と不安が減っていくんですね。いろいろそのフラストレーションが皆さん溜まってると思うんですね。不満があると思うんですよ。あるいは将来に対する不安がねあると思うんですね。でも賛美を捧げることによってそういうものが減ってきます。なんか将来の不安がある人はですね、神を褒めたたえる賛美をする、で賛美をすることによってそこにですね神様が臨在されると聖書に書いてあるんですね。神様が私たちの不満を聞いてくださったり、私たちの不安を和らげてくださる。賛美をするときに、それまでもういろいろあれこれ考えていたりですね、もう心はこんななんかこうかき乱されるような気持ちであったのがスーッとこうなくなっている、ね、礼拝に来るまではなんかもうカリカリカリカリ来てたのがですね、賛美をしている間にね、なんかちょっとほっとしてね、あれほど喧嘩する気だったのに喧嘩しないで帰っちゃうとかですね、そういうこともあるかもしれません、あれは賛美を通してその在籍感が減っていくんですね。在籍感というのはその罪、私たちのやはり中にある、まあ、クリスチャンであればなおのことですね、その罪深さというものを、まあ、我々は感じているわけですけれども、それは大切なことですけどね、自分が罪深いということを感じることは大切なことですが、しかしその罪深さにこう押し潰されていく、在籍感に押し潰されてですね、私は罪深いから神に愛されないんじゃないかとか、この罪深さのゆえに神に用いられないんじゃないかとかですね、そういう思いがあったらもう賛美をすることによってそれは全てなくなります。 神様が私を救ってくださった、そして私を今日も恵んでくださるんだ。自分自身に向かっていた目がですね、賛美を通して神に向かっていくんですね。賛美というのはそういうその働きがあります。そして自分の無力さ、弱さ、ね、これも同じような意味ですけれども、自分は何もできない、自分は弱い、ね、そういう思いをがあるならば賛美をしてください。賛美によって、私たちそういう弱さとかね、足りなさとか、そういうものが、そういう感じがなくなっていきます。基本的に私たちは単なる器に過ぎないんだ、管に過ぎないんだ。神が用いてくださる。私にああいう才能がないとか、これができないとか、そういう思いがあると思いますけども、それは神が与えてくださるものですから。神がそれぞれに与えてくださるもので、私はただそれを受け止めて流すだけです。私もああいうふうに歌えたらいいなとかね、ああいうふうにピアノが弾けたらいいなとかね、思いますけどね。まあ練習はしてないからしょうがないということもあるんですけど、でもそれは神が与えてくださる賜物ですから、その賜物にそれぞれですね、ふさわしく神が用いてくださいます。そして裁き、裁きとつぶやき、ね、これを減らさなきゃいけません、ね、賛美によって減らしましょう、ね、もう人を裁く気持ちが私たちの中にいつもありますね、非難する気持ち、裁く気持ちね、そういう気持ちを賛美が取り除いてくれます。またつぶやきがなくなっていく、また増えていくものがあるんですね。増加するものがあります。喜びが増加します。賛美は喜びを増加させる。私の魂は主を賛美する。貧しい人はそれを聞いて喜び祝え、ね、キャロルさんの賛美を聞いて皆さんの中に喜びが湧き上がってきたと思うんですね。貧しい人よって、貧乏な人って意味じゃないですよ、ね、心の貧しい人という意味です、これはね、悲しんでいる人、くじけている人、弱っている人、賛美を聞いて喜び祝え。賛美によって私たちの喜びは増し加わります。常にこの賛美を皆さんの生活の中に、加えていただきたいと思うんですね。そして賛美を通して私たちには信仰が増し加わります。賛美というのは信仰の告白ですよね。歌う、自分は歌うことによって、まあ、今日も歌ってますけれども、神は素晴らしい、神は愛である、神は私に力をくださるんだ、この告白することによって確認するんですね。まさにこの確認と告白、ただこの口で言うだけとですね、この音楽に乗せてやるというのでね、全然違うんですよ。主を待ち望む者は新たに力を得る。いいですよね、これね。でもこれを歌うとどうなるか、歌ってみましょうか。ここにギターありますしね、私一人で歌わなくていいんですけどね、
主を待ち望む者は新たに力を受けて昇る。
昇ってきました？これね、賛美の不思議な力なんですよね。ただその言葉で言ってるのと、そこに音楽が加わるとですね、やはりこれはくどいようですけど、やはり神様がね、与えてくださっているものなんですよ。そして力と元気、勇気がね、与えられますよね。賛美をするということによって、まあこれはもうあまり説明の必要ないぐらいですけども、いつも申し上げてますが、パウロとシラスがね、フィリピの獄屋に、牢獄に閉じ込められていてね、それまで散々鞭打たれて、痛みの絶頂にあった、手かせ足かせをされてですね、身動きのできないような時に、彼らはその牢獄の中で賛美を歌ってたんですね。賛美を歌った。だからもうどうしようもなくなったら、私たちは賛美を歌えばいいんですよ。そこまで歌わなくていいってことじゃないですよ。もう常にどういう状況の中でも賛美を歌うことによって、 私たちには喜びが与えられ、信仰が与えられ、また力と勇気が与えられるんですね。ああ本当に今力が欲しいな、勇気が欲しいな、確信が与えられたいなと思ったら賛美を歌う、賛美を歌う、もうこれですよ。でちょっと最後に余談ですけど、最後に余談をするのは変な感じですけどね、あの人間の脳って2つに分かれてるんですよね。ご存知だと思いますけど、はい、見たことはないと思いますけどね、僕も中身見たことないんですけど、2つに分かれてるそうですが、こう左側の脳はですね、言葉とかですね、構造とか仕組みとかね、そういう領域ですね。で右側の脳はこの感情で、もちろんそのいろんな仕組みがあるんですけど、大きく分けるとね。で賛美というのは、メッセージですね、その言葉の内容は、これはまあ左脳が中心に働いているわけです。でも音楽はこれは右脳が中心に働いているんです ね。だから賛美をするというのはですね、右脳と左脳のね共同作業なんです。ただだから文字だけ読むだけじゃなくて、ただ音楽だけ聴くんじゃなくて、これが一緒になってるとね、脳が全体が活性化するんですね。なんかすごいことやってるんですね。なんでもないことなんですけど、この間テレビ見てましたら、まあ、ご覧になった方も多いと思うんですけどね、レスリー・レムケという方がね、テレビに出ておりました。この方、重度の自閉症で、そして小さい時に病気でね、ご覧になりました、目をね、両目を失って、でその後ももう言葉も喋れないし、本当にもう、もうどういうんですかね、全ての機能をこう失ってしまったような人だったんですけれども、レムケという一人の、まあもうおばあちゃんだったと思うんですけどね、方が彼を施設から引き取って育てたんですね。で、愛情を持って彼を育てたんですね。で彼がなんかベッドを一生懸命叩いてる、彼はなんかこう音楽がもしかしたら好きなんじゃ、それまで言葉も全然喋れなかったんですけど好きなんじゃないかなと思ってピアノを買い与えたんです、ね、そしたらある晩ですね、夜中に彼がこのピアノを弾いてる、教えてないんです、誰も教えてないんです。で聞いてみると、チャイコフスキーのピアノコンチェルトの1番を弾いて、チャンチャンチャンチャンチャンってやつですね、あれを。でそれはその晩彼らが見ていたテレビ番組のテーマソングだったと。それを一度聞いただけで彼はそのピアノのところを弾いてたんです。でテレビでは、まあ、サバン症候群ということで紹介されてるんですけどね、その、まあ、人間の能力があるところがすごくこう発達した人ということで紹介されてるんですけれども、彼はですね、一度聴いた音楽はそのまま演奏する。だからレパートリーがもうとにかく何千曲も何万曲もあるわけですね。一度聴けばいいわけですから。日本にも来られたことがあるそうです。僕後で調べました。でその話の感動的なのはですね、彼がまあ大きくなって、もういろいろピアノの演奏できるようになって、まあ、いろんなところで演奏活動するようになったんですけれども、彼を育てたお母さんですね、もう年寄りになって認知症になっちゃった。何にもわからない、ね、表情もなくなって、もう人の名前も何もわからないような状態になっていた時にですね、彼がそのお母さんの前でピアノを弾きながら歌うんですよ。でそれをテレビで撮ってるんですね。でこう歌、その弾いて歌い始める、彼一生懸命弾いて一生懸命歌う、歌もとても上手ですけれども、でそうするとそのただこうやってじーっと育ったおばあちゃんがですね、歌い始めるんですよ。でそのうち手を叩いて、こう手を上げて、でその時に歌ってた曲はテレビは知らないんですよ。聖歌の480番です。輝く日を仰ぐ時、必死で輝く日を仰ぐ時ね。そしたらおばあちゃんも一緒に、 This is my soul と歌い始めるんですよ。はい。そして、次に歌ってたのが、ね、主の祈りですよ。はい。だから割と新しい映像だと思うんですけどね。で、最後の、こう主の祈りのバーッとこう、盛り上がっていくところで、もうお母さんも一生懸命歌ってですね、そして最後はですね、手を挙げてね、で表情もどんどん変わって、そして彼に微笑みかけるんですよね。で、茂木健一郎さんはですね、これは幸せだった時の記憶が戻ったなと言ってたんですけど、私は違うと思いましたね。これは賛美の力だと思いました。彼らはここで歌われている曲を知らないんですよ。輝く日を仰ぐ時と主の祈りが歌われている。音楽というものは、そして賛美というものはですね、本当に無限の力があると思いましたね。で、神様がやはりこれ私に与えてくださっている。その素晴らしさをね、私たちはもっともっと味わって、もっともっとこれを使っていかなきゃいけないと思うんですね。今日はこれからもね、いっぱいいっぱいこの教会では賛美が捧げられていきますので、またそれを楽しんでいただきたいし、また私たちもいっぱい賛美をしてですね、賛美の力に預かっていきたいと思います。で、せっかくなので、このさっき歌った賛美歌を歌いましょうかね。ピアニストがいるので、何を歌ってもいいんですけどね、この曲を一緒に歌いましょう。